現在、西東京市立八戸小学校で校長をしております山形博典と申します。2020年、令和2年の3月31日までは、西東京市立向こう台小学校で校長しておりました。同年ですね、2020年の4月1日からは西東京市教育委員会の事務局に指導課長として着任をさせていただきました。
はい、それでは、まず2020年どのぐらいの時期から何が起きていたかというのをお話しいただけますか。
ご承知の通り、コロナが徐々に広がって感染者も広がる中、2020年の2月の下旬からですね、国が、一斉休校の要請をし、2月の28日頃だったかと思いますが、全国一斉臨時休業となりました。その時はもう校長として、非常に驚きとともにですね、教職員とともに、子どもたちに対してどうやってこう対応していくか、また今後どうなるのかっていうことを考え続けた毎日だったと記憶をしております。その中でもやっぱり子どもたちの心のケアに常に努めながら、保護者との連携も図ってきたところでございます。
はい、
2020年4月から事務局の方に移動となりまして、教育指導課長、また統括指導主事、また指導主事とともにですね、学校再開になるまで、学校の実態を把握するために、全校訪問して、まず校長先生方からお話をお伺いしたり、また教職員の様子を把握したりするなど、さまざまな取り組みを行ってきたところです。また学校を再開をする、という、ことが出てからですね、当面の間は、西東京市で独自にスタートアップ期間というのを設定いたしまして、子どもたちのケアを最優先として一人一人面談を行ったり、3密を避けるための分散登校を行ったりしながら、新しい生活様式や各種ガイドラインに基づいた、教育活動を進めたところです。
いっぺんに戻すのではなくて、準備期間、
そうですね、
設けたということなんですね。
また4月にはですね、この FM 西東京様からのアプローチも頂戴して、ラジオ小学校っていう取り組みを進めていただいて、校長や教員がですね、子どもたちにさまざまなメッセージを送る取り組みのご支援をいただきました。また西東京市の動画チャンネルを活用して、私たちも何かしようよっていうことで、子ども元気会プロジェクトと称してですね、子どもたちへのメッセージを送っていただいたり、先ほどご紹介した指導主事によるですね、安全指導や生活指導、また先生方の有志による英語や数学の動画授業なども進めてきたところでございます。
そういった先生たちからのね、さまざまな子どもさんへの呼びかけですとか、アプローチをたくさんされていたんですね。中でも一番驚いていたのが、そのオンラインによる授業が始まった。しかも西東京市は他の市町村より早かったイメージなんですけど、これの導入についてのお話もお聞かせいただけますか。
はい、さまざまな、この取り組みについてはご評価をいただいているところでございますが、いかんせんこう誰しも経験をしたことのない、このコロナ禍にあって、何ができるかっていうことを考えたときに、ちょうど令和3年の、1学期に、全国一斉にタブレット端末が配備をされ、その中でやっぱりこう西東京市の一つの合言葉として、使わない選択肢はないという合言葉を作りました。そういった中で、校長先生のリーダーシップのもと、教員の皆さんが、タブレット端末の活用について非常に試行錯誤を繰り返していただきました。子どもたちから教わることも多いというふうに、聞くこともあってですね、まさに西東京市の子どもたちと先生が一緒に進める、授業を、展開してきたというふうに記憶をしています。さまざまな実践を進めながらも、学校の状況をリアルタイムにつかむために、子どもと先生方だけではなくて、 まあ、ほぼ毎日、まあ、当時の、まあ、小学校長会長であった、まあ、高橋徹校長先生、またあの中学校長会の会長であった古谷慎一先生校長先生と、まあ、あの私とで毎日、まあ、オンライン会議を、まあ、進めていました。まあ、夏くらい前から、まあ、先の見えないコロナ禍にあって、まあ、子どもたちの気持ちに寄り添うとか、あと子どもたちの学びを止めない、またあの子どもたちの心の健康を保持する、また子どもたちが安心する取り組みについて、まあ、具体的な次の策を、まあ、考え始めていました。まあ、その中で出てきたのが、まあ、タブレットと対面のハイブリッド対応策です。まあ、この取り組みは他の、 あの区市町村ではない実践例だったので、まあ、非常にあの手探り状態で、まあ、あのイメージもなかなかできないまま、まあ、計画立案となりました。ただあの学校の協力なしには進めることはできません。まあ、小学校長会長、中学校長会長に、まあ、相談をしながら、まあ、進めました。まあ、実は、まあ、教育委員会の事務局として、まあ、あの校長会にご提示した当初の計画は週に2回から3回程度オンラインと対面給食の提供ができればいいかなっていうふうに考えていました。まあ、それはあの校長会長にお示しをし、まあ、数日後またオンラインでの打ち合わせをしたわけですが、あの校長先生方から、まあ、子どもたちのためにどうせやるなら毎日やろうというふうにお声をいただきました。まあ、私は正直驚きました。まあ、同時に学校現場の責任者である校長先生の言葉に感動しました。まあ、本市が毎日の挑戦に踏み込めたのは校長先生方をはじめその後ろにいる教職員の皆さんの後押しがあったからだと今でも感謝をしています。まあ、あのその後もですね、あの市長からも激励を頂戴し、まあ、教育長のリーダーシップのもとチーム西東京、オール西東京で進める準備ができたところです。まあ、準備までに至るにはそんな感じで進めてきました。
はい、相当な、ね、ご苦労があったんじゃないかと思うんですけど、うん、なんか一番大変だったことってどんなことでしたか？
あの一番大変だったということで言えば、まあ、様々な、まあ、調整であったりいろんなところでの、まあ、アプローチであったりっていうのは、まあ、確かに大変だったんですけども、まあ、一番困ったり大変だったのは私は子どもだったんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、あのその、まあ、子どもたちの不安やまあ、困っていることをあるいは心配なことにどうこう、まあ、学校としてまあ教育委員会としてまあ答えることができるかっていうことを考えると、むしろまあ事務局のまあ一員であったとしても教員なので、まあ、そういったところをまあ第一優先にして進めてきましたので、大変だったといえば大変かもしれませんけども、子どもたちのために進めるのであれば大変なことはなかったかなっていうふうに思っています。あのまあ、実際にですね、あの、まあ、2学期の最初のまあ5日間を準備期間に当てて、まあ、先生方にまあオンラインのまあハイブリッドをやるというところで準備をしていただいて、で、まあ、子どもたちには学校に登校しなくてもいい、まあ、学校に登校してもいい、まあ、給食を用意して給食だけ食べに来てもいいよっていうような、まあ、超ハイブリッドなまあ取り組みを進めたわけですが、まあ、あの様々なまあご家庭のニーズやまたあの先ほど申し上げました、まあ、子どもたちの思いや心のケア、またあの健康っていう、まあ、どれもまあ叶うに近いまあ取り組みをまあ進めてきたわけですが、まあ、子どもたちもまああの校長先生からお話を聞くところでは、まあ、あの給食の時に会えて嬉しいとかですね、あとあのオンラインをやりながら教室の後ろで授業しているのがちょっと面白いとかですね、まあ、そういうようなあのお話をしてくれる子どももいたと聞いております。
うん、給食だけでも食べに来ていいよというこの措置ですけど、これはどういった流れでこういうふうにしようってこうなったんですか？うん、
あのまあ、先ほども申し上げましたけども、やっぱり学びを止めない、まあ、学びっていうのは勉強だけではなくて、まあ、あの子どもたちにさまざまな力を身につけることもまあ必要であろうとかというふうにはずっと考え続けてきました。まあ、ですがやっぱり子どもたちにまあ負担をかけることはまあこれはもう間違いないことなので、まあ、とにかく丁寧にやろう、またあの子どもたちがお家で一人ぼっちになったり、まあ、孤独にならないようにしよう、また子どもたちがまあ友達とまあ会ってるかのように 楽しく学校で過ごしているようなイメージをずっと持ってまた登校できるようになった時に、まあ、スムーズにできるように、まあ、そんなことを考えながら、まあ、計画を進め実行してきました。
このギガスクール構想がこうずっとコロナ禍、ちょうどこううまく当たったという、なんかこうこれは西東京市は以前から準備されてきていたということなんですか？
まあ、国の施策として、まあ、ギガスクール構想が掲げられ、まあ、本市においては、まあ、他の市と同様にですね、まあ、当初はまあ個別最適化された学びということをキーワードに、まあ、ギガスクール構想がこう掲げられたわけですが、まあ、実際のところは、まあ、と同時にまあコロナ禍に入った、そういった中で、まあ、タブレット端末の、まあまあ、使用の、まあ、目的が、まあ、同時進行で今度は学びを止めないための、まあ、ギガスクール構想にもなったというふうに考えています。西東京市も、まあ、その時々でですね、やっぱりこう柔軟に対応するっていうことも、まあ、最大限できることの準備は、まあ、してきたのかなというふうに考えています。
今でもこのタブレットですとかこうオンラインツールっていうのは学びの現場で使われているんですか？
はい、例えば学校にちょっと来れなくなった不登校の、まあ、お子さんへの対応や学級閉鎖などが、まあ、急遽なった時にですね、まあ、朝の会や帰りの会、まあ、ホームルームで活用するなど各学校で、まあ、あらゆる活用方法について、まあ、試行したり、まあまあ、実践したりしているところを考えています。
山形先生、そのコロナ禍でねあったいろんなことをねご記憶されていらっしゃると思うんですけど、今お話しいただいた以外にも何かそういえばこういうことあったみたいなものがあればお話しいただけますか？
まあ、様々ありすぎてですねちょっとなかなか整理するのが難しいなと思うんですけども、でもまあ一つ言えることは、なんかすごくさまざまな皆様から、市民の皆様や、まあ、市役所の中 の、まあ、もう教育委員会市長部局関係なくですね、まあ、非常にこう、まあ、子どもたちに対してフォーカスをしていただいた、まあ、時期かなというふうに思っています。まあ、非常に応援の声をいただきました。でそういった中でもやっぱりこう市役所の中でも、まあまあ、市民の皆さんや、まあ、保護者の皆さん、まあ、子どもたち、まあ、校長先生方、教職員のすべてが、まあ、一つになってチーム西東京、オール西東京になれた、まあ、そういうなんかこう瞬間瞬間を感じることができて、まあ、私自身は とっても、まあ、充実してたし、まあ、幸せな気持ちにもなりました。まあ、何かやんなきゃいけないっていうような、まあね、先ほど申し上げましたけど、なんとかこうそういう危機感といいますかね、まあ、このままずっと休みでいいのかなみたいな、まあ、そういう危機感から始まっているので、まあ、いろいろっていうか、もうそういう選択肢しかなかったみたいな感じですよね。ただいろいろ、まあ、なんていうんですかね、こういろんな人のこう意見といいますか、まあ、なんか給食も食べられた方がいいんじゃないかっていうご意見もあって ある一方で、給食食べに来たら余計感染が増えるじゃないかみたいなような論評もあったりして、でも何やってもまあ言う人は言うのでとりあえずまあ子供に時間を置いたらやるかみたいな感じになった、そんな感じですよね。
それがその両方の意見がある中でよしっていうね、それができたってとこがすごいですよね。
まあ、それはもうね、学校のおかげですね、その当時はね。まあ、ほぼまあ毎日か2日に一遍はちょっとこう学校の状況どうですかみたいな打ち合わせをそのしながら、そういうのをちょっと積み重ねてきたので、それでまあ先ほどのまあそのオンラインのハイブリッドのことについても、まあ そこから西東京市はもう普通に、あれけどちょっとオンラインやるからって言ったらもうさーっとできるっていう
すごい
そんな感じでしたね。それはまあ、中3のその翌年はやっぱ中3も受験があったので、やっぱりオンラインは少し早めにやったんですね。1月の初めぐらいからもやったんです。でその中でも今度はなんか東京のなんかまん延防止措置みたいなのが出て、で、まあ、全学年もう一回やろうっていうことになった時もそんなに混乱はなかったんですよ。前の方がもう生きてたので、 だから今度、まあ、あっちゃ あることはよくないことなんですけど、またこんなような、まあ、もし緊急事態宣言やなんかそういう危機が訪れた時には、おそらく西東京はそういうなんかこうイズムみたいなのがあるので、多分切り替えは早いと思います。
イズムがある、いいですね、
うん、矢沢永吉みたいなノリでちゃこしたですね。
いいですね、はい、
もうあの何においても、まあそういった皆様方に対して、またもっと言うと、やっぱり子どもたちがまあそういう時々にまああのまあ一つ一つまあ頑張ってくれたといいますか、まあ張り切ってくれたといいますか、まあそういったことにも本当にまあ私自身は感謝だなっていうふうに思っています。まあそれがあの子どもたちのまあいずれかの生きる力にまあこうつながってくれるものとまあ確信をしています、
うん、お子さんの何かそういった、あ、こんなことがあったみたいなのを覚えてらっしゃった？
まあコロナが少しこう落ち着いて、まあ、あの田梨山中の運動会を見に行ったんです。まあ、その時に、まあ、日焼けをした子どもたちが生き生きと運動会でこう走ったりしている姿を見て、胸がとても熱くなりましたね。で、先生方も、まあ、それに応えるかのように子どもたちに声をかけたり、まあ、自分の楽器をたくさん応援したりっていう姿にも感動しました。なかなかこう声を出すっていうこと自体が、まあ、難しかったそのコロナ禍にあって、子どもたちが生き生きと動く姿っていうものを目の当たりにして胸が熱くなったのも今でも覚えています、
うん。それではコロナ禍があって大変だったこと、うん、でも得られたことなどお話しいただいたんですけど、うん、後世に伝えて残しておきたいことがあれば、うん、お話しいただけますか？うん、
いつ、まあ、何時であっても、まあ、前向きに試行錯誤しながら挑戦をしていくことっていうのは大切だなと思っています。まあ、これはあのコロナ禍でなくてもまあ大切なことなのかもしれませんけど、まあ、こと人の生命に関わるような、まあ、世界を揺るがすような、まあまあ、コロナ、まあ、その中でも学校現場や、まあ、教育委員会の事務局の両方をまあ経験させていただいた、まあ、立場としては、やっぱ常に、まあ、子どもたちのために何ができるかっていうことを、どんな状況であってもそれをちゃんとこう柱に置いて、心柱に置いて進んでいくっていうことがこれからも大切になるし、今も大切にしたいことだなと思っています。ね、教育委員会とか学校とかってい こう立場を超えて、やっぱり先生方が目の前の子どもに何をしたいしようかっていうことを考えた時には、やっぱりこう子どもたちに近い、より近いやっぱり学校っていうのは、うん、今いろんな、まあ、パワーを持っているなっていうのも感じましたし、まあ、あの西東京市に特化すれば、やっぱり西東京市の先生方は非常に前向きだと思います。そのまあ校長先生方がですね、あの日々リーダーシップを発揮してくれる、まあ、っていうおかげでもありますし、まあ、意識高く持ってくださったこともありますし、まあ、広く全体に、まあ、教育に対する考え方っていうのが、子どもたちという軸足があっての取り組みになっているのかなっていうふうには考えています。
最後にすいません、もう一つお尋ねしたいんですけど、はいはい、2020年のご自身にもし今会いに行けたとしたら、うん、どんな言葉をかけたいですか？
はい、まあ、よくやったなというふうに言いたいなと思います。はい、
ありがとうございます。